イランクラプテ、おはようございます。2018年3月11日 FM ニルタニ放送、愛称 FM ピパウシ、第203回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FM イーニワでは毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に、神戸市のインターネットラジオ FM ワイワイでは第3土曜日に放送されます。FM ウィングと FM イーニワでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートをはじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。2011年の今日、東日本大震災が起こった日で丸7年となります。マグニチュード 9.0 という地震によって、東北の海岸線は津波に襲われ、また福島第一原子力発電所は津波により電源を消失し、原子炉の格納容器がメルトダウンを起こし、放射能汚染をもたらしました。現在も避難生活を余儀なくされている方が多数います。アイヌ語で3月はモキウタチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、2月20日付北海道新聞より、アイヌ民族の交渉文芸披露、ビラトリでシシリムカ文化祭。アイヌ文化の伝承活動などの成果を披露する第29回シシリムカアイヌ文化祭が、2月18日ビラトリ町本町のビラトリ中央公民館で開かれた。町内外から約200人が訪れ、アイヌ民族の交渉文芸や伝統の踊りを楽しんだ。シシリムカはアイヌ語で猿川の意味で、ビラトリアイヌ協会など3団体の主催。ビラトリ町二豚にアイヌ語教室に通う小学1年生から高校1年生の19人や、町内の語り部5人が交渉文芸を披露した。町民らが作ったカパラミ、モメンイヤ、テクンペ、鉄鋼などアイヌ民族伝統の品も会場に展示された。ビラトリアイヌ文化保存会による剣や弓を使用した古式舞踊も行われ、岡山県から観光で訪れた主婦、三つねさなえさんは、伝統の踊りに感動しましたと話していた。本日二つ目のニュースは、2月27日付北海道新聞読者の声欄より、札幌市の会社員、四宮千尋さんの声です。嬉しいアイヌ文化体験。札幌駅前通り地下歩行空間を歩いていたら、アイヌ文化の体験会を開いていた。アイヌ文様の切り絵ならすぐできるかと思い挑戦したが、曲線が多くて思いのほか難しかった。子孫の女性が丁寧に教えてくださり、完成させることができた。道具や衣服に使うことで魔除けや力を与えるというおまじないの効果があるそうだ。文様の意味が前から気になっていたため、直接聞けて嬉しかった。作業の後は、この女性の思い出の味だというセタエントという薬草が入ったお茶をご馳走になった。おばあ様にあたる方は、アイヌ語の使用を政府から禁じられていたため、伝統文化を教わることができなかったとの残念なお話もあったが、アイヌ民族の子孫だからといって暮らしに困ったことはないと聞き、ほっとした。子孫の方から普段の暮らしぶりを直接お聞きするのは本当に貴重な経験だったと思う。講演会などは身構えてしまうので、こうして気軽に立ち寄れるような機会があれば ぜひまた参加したい。もしもお名前を読み間違えていたら大変失礼いたしました。本日3つ目の記事は、3月6日付北海道新聞より、アイヌ語社内放送来月から、ビラトリ町を走るバス、冊子配布も。ビラトリ町内を走る路線バス、都市間バスの車内アナウンスで、アイヌ語による挨拶や行き先、注意事項などの紹介が4月から始まる。アイヌ語に触れる機会を増やし、身近に感じてもらう狙いだ。アイヌ語由来の地名などを記したリーフレットも、車内で配り、親しみを持ってもらう予定だ。アイヌ語放送は、内閣官房アイヌ総合政策室北海道分室が企画。北海道内でもアイヌ文化の伝承活動に積極的な町がふさわしいと判断し、道南バスに協力を呼びかけ準備を進めている。放送は、日高と札幌を結ぶ都市間バス高速日高号、日高と苫小牧を結ぶ路線バス特急日高号、日高富川高校線で1日計8便、いずれもビラトリ町内の区間のみで、日本語とアイヌ語を放送する。イランカラプテで始まる挨拶のほか、行き先や乗車案内などを行う。声の担当は、アイヌ語の弁論大会で優勝経験もあるビラトリ町出身の関根真也さんで、録音は北大アイヌ先住民研究センターの北原次郎太准教授らの監修を受け、2月に済ませた。今春、首都圏の大学に進学する関根さんは、緊張したが貴重な経験をさせていただいた、多くの方に聞いてほしい、と話している。同分室は、アイヌ語由来の地名などのリーフレットも社内で配り、専用サイトでも紹介する方針。同分室の佐々木優子主査は、耳に優しいアイヌ語に多くの方が親しんでほしい、と呼びかけている。本日最後の記事は、3月8日付北海道新聞より、守り神フクロウ、木彫り装飾完成、年間500万人来場、イギリス大英博物館に展示。イギリスの大英博物館に木彫り装飾品を出品することが決まっている、ビラトリ町二豚の工芸作家、貝沢徹さんの作品がこのほど完成した。アイヌ民族の守り神、フクロウが卵から孵化する一瞬を切り取った斬新な構図で、生命の息吹と力強さを感じさせる出来栄えとなっている。近く英国に送り、10月にも展示される予定。貝沢さんは2014年、イギリスで開かれた先住民族関連のセミナーに出席した際、大英博物館で日本美術の企画、運営業務などに携わる学芸員と知遇を得たのが縁で、2年半ほど前に制作を依頼されていた。昨年夏、ビラトリを訪れた学芸員、ニコル・クーリッチ・ルマニエールさんから、貝沢さんの作品は新鮮で創造性も高い、完成がとても楽しみです、と伝えられていた。貝沢さんは、フクロウが孵化する様子の図案を早くから作っていたが、年間来場者500万人と世界を代表する博物館への出品とあって、失敗は許されず、作業になかなか着手できませんでした。ダチョウの卵を入手して、じっと見入ったり、木片を触っては、侵入することの繰り返しでした、と話す。少し黒みがかった原木は、猿川下流にあった埋もれ木で、大切な作品用に取っていました。昨年10月に作業に着手、1日平均2から3時間ほど荒彫りをしながら形を整えていった。まさに、フクロウが殻から出ようとしている力強い作品で、貝沢さんは、アイヌ文化の精神性をいろいろな角度から感じ取っていただければ嬉しい、と話す。題名は、ケウトゥムカンナスイ、精神、再び、と名付け、台座を含めた大きさは、縦約40センチ、横約50センチ、高さ約25センチで、重さは約7キロ。作品は、大英博物館内で、三菱商事がスポンサーを務める日本ギャラリーの展示品の一つとして、10月に公開が予定されている。 以上が地域のニュースでしたが、志郎さんコメントをお願いします。
はい、先ほど貝沢さんのですね、大英博物館で展示されるフクロウの彫刻の話がありましたけれども、この地元からですね、素晴らしい彫刻家が出たということは嬉しいなと思っております。はい、
はい、ありがとうございました。それでは最後にイベントの告知です。ビラトリアイヌ遺骨を考える会では第3回学習会を行います。来週土曜日の3月17日午後5時から7時半、ビラトリ町二豚に生活館にて。講演される方は、北大開示文書研究会共同代表、殿平義彦さん、朝鮮人の遺骨をふるさとの土へ返した運動とアイヌ遺骨、そしてもう一つ、苫小牧駒沢大学教授、ソクスニさんにより、朝鮮人とアイヌ民族の歴史的つながりとアイヌ遺骨と題して2つの講演が行われます。人権の問題について学び合う学習会となっております。3月17日午後5時、イブタニ生活館ですので、お時間のある方はぜひお運びください。以上で地域のニュースのコーナーを終わります。担当は仙石優子でした。
インタビューのコーナーです。本日のお客様はアーサー・ビナードさんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。それではですね、まずいくつかお話をお聞きしたいんですが、はい、アーサーさんはどちらのご出身ですか？
アメリカのミシガン州というところで、五大湖という大きな湖に囲まれているんですけど、移動的には北海道とよく気候も似ていて、北海道に来るとちょっとこうふるさとに帰ったような気持ちになるんですよね。この今日ね、結構雪が積もってるんですけど、まあミシガンも3月に降ることもなくはない。
ああ、なるほどね。で、五大湖っていうと5つの湖があるところですよね。
もう湖って言っても、見た目は海。
すごい大きな、
もうスペリオル湖っていうのが一番大きくて、
はい、
スペリオル湖は琵琶湖が180個ぐらい
入る。相当大きいね。
だからもう見て、もう波も潮の満ち引きもあって、で海に見えるから、その味見して初めて分かる。
しょっぱくない。
しょっぱくないですよ。
なるほど。これは海じゃないんだな。
そういう感じです。
はい。それでは先ほどですね、茅野茂二人にアイヌ資料館を見学していただきましたけども、ご感想をお聞かせください。
僕は27年前に日本語に出会って、それで日本語をやりたいなと思って来たんですけど、その時はアイヌのこと、アイヌの存在自体は何も知らなかったんですね。で、だいぶもう日本語が読めるようになって、話せるようになって、それである時北海道に来て、それでその日本のこう日本語の本でアイヌの昔話を読み始めた。で、その時の本が多分茅野茂の本なんですよ、
ね。ああ、なるほどね。
で、それでだから僕にとってはそもそも自分が知らなかった文化と言語への入り口を、作ってくださった方なので、やっとなんかこの本拠地に、茅野茂さんはここにはいらっしゃらない。その精神はいらっしゃると思うんですけど、でも僕にとってはやっと来るべきところに来たっていう感じ。
なるほど。ちょっと話が前後しますが、はい、その日本語にまず興味を持ったきっかけっていうのは何だったんでしょうか、教えてください。
僕は英文学を勉強して、はい、ニューヨークの大学でずっとシェイクスピアとかその同時代の詩人たちがあって、で自分も日本語じゃなくて英語で、日本語を知らない頃から英語で詩を書こうとしてた。
なるほど。
そしたら4年生の時、本当にもう卒業論文書く時にたまたま日本語について書かれたものを読んで、で僕はその英語の26文字のアルファベットで 間に合うと思ってたんですけど、はい、読んだその資料は、日本語には3種類の文字があって、ひらがなとカタカナ、そして漢字、でその数がもう凄まじい数と種類。で僕はその、とてつもないその文字の多様性のある言語が一体どうなってるかっていうことだけ知りたくて、で、日本語のその初級のクラスに潜り込んで、授業料も払ってないし、単位も取ってないんですけど、僕の日本語は実はそのコールゲート大学の初級のクラスから始まって、で、その、それに夢中になって卒業論文は書いたし、英文学で卒業したけど、その、大学院に行く予定をもう保留にして、すぐ日本に来た。で、結局その、来たら、そのまんま道を踏み外して、ずっと日本語と英語と行き来しながらやってるんですけど、その、やっぱりこう、日本語の奥深くに分け入っていくと、そこにアイヌ語が存在してるような気がしてて、僕、最初はアイヌ語っていう言語があって、日本語っていう言語があって、その別々だっていうふうに、教わったんですけど、実は、まだ、僕はこれからアイヌ語を習得しようと思ってるんですけど、その、実は日本語の源の一つじゃないかっていうふうにすごく今感じてて、で僕はだから日本語をもっと知るっていう意味で、アイヌ語も話せるようになりたいと思ってます。
なるほど。はい。まあ、中原中也賞も受賞されているということで、まあ、詩人としてご活躍されているんですけども、そのきっかけ、まあ、先ほどもちょっとあったんですけども、そのきっかけをもう少し、教えてください。
まあ、英語で詩が書きたくて、でも詩ってね、どう書く、その、メソッドって別に決まってるわけじゃないし、で高校生の頃からなんかこう書こうとして、大学でも書こうとして、で、その、当時書いてたものが、ね、文学作品として成り立ってるかどうかわかんないけど、その、そういうことでなんかもがいて自分でこう書けるその力を探してた時にちょうど日本語に出会ったんですよね。で日本語に出会ったことでそのやっぱり言葉っていうもののその意味、言葉とは何かっていうこうその基本的な認識も揺らいだし、その日本語の文字を覚えることでアルファベットを外から見ることができたと思うし、その日本語と英語を行き来することで僕は新しい視点とかいろんな発見があって、それがまあ僕が作ってる物語になんかいろんな意味でこう力になってるかもしれない。でも今回その資料館見せていただいて、その、茅野茂さんが、こう、例えばその、水俣で見つけた、
はい、
その怒りとタコツボを展示してて、しかもそのタコツボが語る。で、これは僕にとっては、その、アイヌの昔話にすごくこう、つながる話で、いろんなものとか植物とか動物が僕らにいろんなことを教えてくれるって、もう自分が詩人として何かやりたいことがあるとしたら、その声がない、日本語では喋らない、英語も喋れないけど僕らに大事なものを伝えてくれる存在、動植物も物たちもやっぱりいっぱい周りにいると思うんだよね。でそのそういう声がないけど、とっても大事な意味を持ってる者たちの声が聞き取れたら、自分がその通訳ができたらいいなと思う。で、今日、茅野茂さんがずっとそういうことをしてたっていうことを知って、本当になんか深いところで大事なことを教わったなと思います。
はい。まあ、先ほどですね、日本語を勉強を始めて、それでアイヌのことを知り、そして、まあ、この茅野茂のところである、茅野茂新谷アイヌ資料館を訪ねたということをお聞きしたんですけども、このアイヌ文化ということを意識し始めたのはいつ頃でしょうか。
そうですね、10年以上前に、ちゃんとこう、その、 読むようになった。その前に北海道には来てるんですよね。で少しこう、うん、その見たりして、あと僕は青森の稽古館っていう、
はい、あ、はいはい、
あの素晴らしい博物館があって、
いろいろなアイヌの資料を集めてる。
でそのそこに初めて行ったのは多分16年も経ってるかもしれない。
ああ、そうですか。
18年ぐらい前。でそこに行った時に、そのもちろんあの木の繊維で作った、うん、
はいはい、
その服もあったんですけど、鮭、
うんうん、
の皮のブーツがあるんです
ね。ああ、なるほどね。
あれを見た時に本当にもう面食らっちゃって、鮭の皮で作れるんだと思ってでやっぱりこう見るとわかるんですよね、うん、この鮭の皮ってすごいものなんだけど、
うんうん、
なんかそのそれが衝撃的だった。
なるほどね。じゃあその実はその、青森の稽古館の館長をしていた田中忠三郎先生ね、その先生の息子がなんとビラトリ小学校の先生やってるんです。
今、
ええ、田中新さんっていう。
そうなんだ。もう田中忠三郎先生本当に人物で面白くて、うん、僕、うん、あの後こう、うん、ラジオで青森で番組やるようになって、
そうですか、
ですっごくインタビュー面白いインタビュー、あ
ーでその息子さんが小学校の先生としてビラトリ小学校でいて、アイヌ教室にも通ってるんですよ。
ぜひお会いしたい、
そうですね、はい、
いや、じゃあ一緒に僕もアイヌ語を学べるかもしれない。
ああ、そうですね、
うん、
はい、それでは最後の質問になりますけれども、はい、FM ピカウシへ出演された感想をお聞かせください。
僕はね、その青森放送とか広島の中国放送とか文化放送でいろんなところでこうラジオで世話になって、でそのラジオに出るっていうことで、そのこうまだお会いしてないけどリスナーが向こうにいて、
はい、
でこの声だけでつながって、うん、でそれがいつかまた自分の人生の中でそのまた出会いにつながるんですよね。だから今日、まあ、こうやっておしゃべりして、これがいつか僕にどういうふうに巡ってきてリスナーにつながるかってすごいワクワクしてます。
はい、本日のお客様はアーサー・ビナードさんです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
茅野茂、二二谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は、初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また、茅野茂が外国のさまざまな少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には、茅野茂検証コーナーを設けており、2階には、書斎の様子も再現しております。また、茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。また、公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂、二二谷アイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円、館長在館時は、ご要望に応じ、解説なども行っております。町立博物館や二二谷温泉ゆからとともにご訪問ください。
FM ピパウシリスナーの皆さん、イランからプテ木村文夫の言いたい放題の時間ですが、今回もまた遺骨問題について少し触れてみたいと思います。私は2月3日4日そして16日と神戸、東京、札幌と強制移住研究用のために刑法に触れ、大学等に 違法に持ち去られたアイヌ遺骨、副葬品についての講演依頼があり、下手な話ですが、声が枯れるほど各地で思いを述べてまいりました。世の中、アイヌ、ネノアン、アイヌ、人である人が多く、会場では、この問題にたくさんの人たちに関心、共感をもらって帰ってまいりました。日本人もまだまだ捨てたもんじゃないなと思っていましたが、先日2月28日、内閣官房アイヌ総合政策室から、ビラトリ地域のアイヌたちからの聞き取りがありました。アイヌが喜ぶとでも思うのか、アイヌ文化で遺骨問題には触れようともせず、終始しました。なんともふざけた話ではないでしょうか。臭いものには蓋をしておきたいという魂胆は見え見えです。リスナーの皆さん、私たちにはおぞましい過去の歴史を変えることはできませんが、過去に学ぶことはできます。この問題はアイヌの問題だからと、片付けられる問題ではありません。アイヌも、シサも、日本の未来のために、人としてこの歴史を共有し、この不正義に大きな声を出さなければなりません。FM ツサウシ、リスナーの皆様にもお願いをして、木村文夫の言いたい放題の時間を終わります。やいらいくれ、ありがとうございました。次は、今日は、だいぶ前にまとめておいたエッセイを本田君に朗読してもらいます。よろしくお願いします。
カムイタチシリーズ30、コタンコロカムイ、シマフクロウ。どこかでこんな話を聞いたことがあります。さよならも言わずに、今も消えていく動物がいます。なんという重い言葉でしょうか。人間の限りのない欲望のために、山の木々は乱伐され、自然は壊れ、カムイたちすべての動物が住みづらくなってきた環境を作った月は、遠からず我が身に降りかかってきます。ようやく今になって気づき始めています。環境破壊がこのまま進めば、私たちも間違いなく、絶滅した動物たちと同じ道をたどることになるではないかと心配です。コタン、村を守る神。コタンコロカムイが俺の住むビアトリ町から消息が途絶えてからもう何十年経つだろう。昭和30年、35年頃には、近くの本内、小沢周辺で、当時はたくさんいたニホンザリガニでも食べに来ていたのか。バサバサと低空で飛び回り、うっと、のぶとい声で泣いていたのを思い出します。名前の通り、コタンコロカムイ、村を守る神だったんだろうか。その頃には、まだカムイが住めないほどに環境も破壊、汚染されていないために、相当数が全道で生息していたようでしたが、戦後復興のために、キムン、ヌプリ、山々の木々が乱伐され、子育てとして必要な大木の、寝床が少なくなり、繁殖行動もできなくなったのだろう。挙句に、文明の進歩により、大型機器を導入、ヌプリ、山々を破壊していきました。そして、発電用貯水ダム、地産ダムが次々と建設され、カムイたちが住む環境を破壊していき、追い打ちをかけるかのように、農作物用除草剤が開発され、稲作用除草剤も一斉に使われるようになり、 水田の余り水の汚染水、毒が川へと流され、多くの小魚が絶滅の浮き目を見ました。特にカムイの主食だった夜行性のハナカジカ、アオドジョウ、ヤチドジョウ、ヤツメウナギ、大人の手のひらほどのカワガニが姿を消し、そして針葉樹、カラマツ林に生息する小型の哺乳類、ネズミ、駆除のために毒を散布する。その死骸をカムイが食べ、相当数がその犠牲になったと聞いています。人間の欲望、身勝手なために、遠い昔犠牲になった、ホロケウカムイ、エゾオオカミの二の舞だけは、何としても避けなければなりません。今、全道で150羽ほどの生息数と聞いています。カムバック、コタンコロカムイの活動が起きて、いろいろ手を尽くしているようですが、我が地域でもこの活動に参加しなければと思います。そして、いつの日にか、俺たちのコタンを守るこのかのような、優しく力強い声を聞きたいものです。カムイたちよ、See you カランロー、早い時期に会いたいものが。コタンコロカムイの生態系。川近く、春にれ、奈良の多い場所を好み、つがいで生活。体長は70センチ前後、羽を広げると1メートル70センチぐらい。体重は4キロ前後、メスがやや大きいとのことです。魚食系で山椒魚、カエル、小鳥、時にはネズミも食することもあり、夜行性のハナカジカを好んで食べていたようです。文中にあるアイヌ語を紹介しましょう。コタン、村。コタンコロカムイ、シマフクロウ。ホロケウカムイ、エゾオオカミ。ヌプリ、山。スユヌカランロウ、また会おう。カムイ、動物、植物、すべて。キムン、森。以上です。
続きまして、ワイワイガヤガヤのコーナーです。今日は安倍校長先生に代わりまして戦国史会でお届けします。今日のテーマはオープニングでも話がありました東日本大震災から丸7年目を迎えてということで参加者の皆さんにお話ししていってもらいたいと思います。ではまず最初に自己紹介からお願いします。
はい、はい、オープニングで登場しました茅野史郎です。二豚に在住です。
はい、二豚に在住の本田純です。よろしくお願いします。
匂い本村から来ました木村文雄です。
本庄から来ています貝沢博子です。よろしくお願いします。
はい、では進行の方は静内から来ております戦国です。よろしくお願いします。では、ちょっと皆さんそれぞれに思いとかあと関係のある事項とかあるかなと思いますので、簡単にちょっとお話ししていってもらおうかと思います。じゃあ志郎さんから。
はい、実はですね、私の妻の出身地が富岡町というところなんです。
福島県ですね。
福島県富岡町。まあ、富岡っていうのは群馬県にもあるそうですけどね、製紙工場のあるところ。糸のね。まあ、その富岡町っていうところは実は、直接津波ではですね、駅とかそういうものはちょっと被害を受けたんですけども、その後のその原子力発電所の暴走によって、放射能汚染になりましたよね。うんうん、その結果どうなったかというと、家はもう取り壊さなきゃいけない、うん、ということになって、現在は私のところへ、まあ、義理のお母さんですけども身を寄せているんですよ、うん、だから本当気の毒なんですよね。もう年も80も超えてて、うん、悠々自適な生活をしてたはずなのに、まあ、地震っていうのはまあ天災だからやむを得ないけども、人間が作ったそのものによってね、ひどいその影響を受けたなということをちょっと憤るっているところですね、私はね。
まあ、震災でいろんな人の、まあ、人生が大きく変わったところだと思うんですけど、まあ、私もいろいろ変わって、まあ、関東から、まあ、北海道に来て、でその中で、まあ、アイヌ民族の方の考え方っていうのを、まあ、知れば知るほどですね、もっと早くにこういう考え方が普通にいろんなところで、まあ、国を進めている中だったり、まあ、会社の考え方とかこういろんなものが影響を受けたらこういう結果というかこういう日本の、まあ、進みっていうのはまた違った方向があったのかなとか、まあ、原発の問題だけじゃないんじゃないかなっていうのもなんか思えてきて、そもそも何を追い求めていたんだろうって、そういった時になんかこうアイヌ文化と日本文化のこう考え方だったり歴史的なものを自分なりにこう考えていった時にその分かれ方っていうのが随分遡っていくところを感じて、あれなんかこの戦国時代人を殺し合ってる日本の日本人同士何やってたんだろうとか、なんかこう命の考え方だとか、そのなんかそういったところまでなんかこう入ってきて、なんかその北海道アイヌの人たちが昔から住んでるところに泊まりの原発があったり、ホロノベの、まあ、今実験的なことをやってたりとか、すごく感慨深いこともまた感じたりして、もうなんか思う、もう話してることは山ほどあるんですけど、ちょっとまあ、いろいろあります。
はい、ありがとうございます。いや、あの直後っていうのは、すごくこう、みんなのこう価値観みたいなのが大きく変わったみたいなことを言われて、で、例えばテレビでね、パッとつけたら、大きな津波がガーってきて、目の前で本当になすすべもなく、たくさんの人がこう亡くなっていくのが見えちゃったりとかしたり、あと作り上げてきたものが一気に奪われたりとかっていうことで大きく変わったなっていう感じもあったんですけど、なんか7年経ってみて結局また元に戻ってきちゃってるかなみたいなところもあったりしますよね。皆さんどうですか。
なんか今本田君の話聞いてて後やりづらいんですけどもね、今朝も福島の問題がこう新聞に出ているのを読んでね、今もまだその身内の、が戻ってこないということが地図に書かれてて、遺骨のかけらでもいいから戻ってきてもらいたい、すごいその切ない思いがその記事に乗っかっててね、いやーと思いながらため息つきながら新聞を読んで、今日このラジオに参加したところでした。あれ今優子さんの質問による答えてないんです
か。なんか、まあ、もし、本田さん関連とかでね、その、なんか物の見方とか考え方とかね、地震を境目に、地震だけじゃないですね、その災害を境目に何かこう変わったこととかあったりしますか。あと周りから感じること。
俺自身ですか。
自分でもいいし、あと周りの社会も。
そうですね。一番顕著に感じるのは本田君だよね。それを感じて北海道に来てくれて、それで俺たちの仲間になってね、素晴らしい、仲間が来てくれたなって、本当にウェルカム。ありがとうございます。
ひろこさんいかがですか。
やっぱり せっかくじゃない、原発事故が起こった日本で、だからこそっていうのがあるはずなのに、また再稼働とかやろうとしている。昔子供の頃日本は先進国だと思っていたのに、なんて遅れた国になってしまったっていう、もう情けない気持ちがすごく強く感じます。
一気に原発止める方向で動いていくかなっていうところ感じましたよね、あの時はね、動きとして、
状況が。
そうですね、世界もそういう動きの、なんかあれきっかけで動いたことがあるのに、
ひどいよ、
日本はね、なかなかそういうふうに言ってない今がまだあるん
ですよね。信じられないですよね。
そうですよね。そしてね、まだお家に戻れないところ、いや本当に戻って大丈夫なのかなって、帰還
困
難区域の解除とかも今進められているんですけどね、何事もなかったかのように戻すみたいな。
そうそう、まあ、一番問題なのはね、例えば 第一原子力発電所のすぐ近くっていうのは大熊町っていうところなんですよ。でもそこなんか帰れないんだよね、全然ね。だから本当そこの人たちはもう気の毒だし、自分たちに非があるわけじゃないしね。国家政策によって作られたそういう原子力発電所がね、まあ人間が作るもんだからね、やっぱり絶対ということはありえないんだろうけども、まあ、地震ということをきっかけとしてそういうことになったのはやっぱり政府にも責任は私あると思うんですよ。だから東京電力だけ攻めてもいいというわけじゃなくて、それを許可した日本政府もね、やっぱりちゃんと考えてドイツのようにもう全部原発やめるとかね、そういうことでもやってくれれば、多分被災した人たちもね、その少しは理解を示すと思うんです。
それは当たり前のことですよね。
まあ、もちろんね、津波によって家や生命を奪われた人もいます。まあ、その他にそういう二次的に起こった人災ですよね。
そうですね。
だからまあ二通りあると思うんですよ。地震という天災、そして原子力発電所の暴走という人災ね。この二つをどうやってその被災した人を受け止めなきゃいけないのか、これは我々ちょっと分かんないですよね。でも7年経ったけど本当どれだけ変わったかっていうのはちょっと私も今一位分からない。
そうですよね、なんか結局オリンピックも持ってきちゃったから、そっちに建築の方もね力かかってとか、
そうそう
そう、違いますよね。
いや問題はね、やっぱりこの地球でね、限りのない資源があるわけです。太陽だとかね、やっぱりこれをやっぱり優先して使うことを考えるべきだなって、
そんな
自然エネルギー、豊富なエネルギーを使うことを考えなきゃならないなと思いますね。
いや、なんか先ほどの文雄さんのコラムにもあったけど、過去を変えることはもうできないので、そこからこう何を学んでいくかとか、これから未来をどう作っていくかっていうことが大事なのかなと思うんですけど、文雄さんの方からね、自然エネルギーっていう話が今出てきましたけれど、まあ、今後その政策の部分であるとか、もっと住んでらした方へのこう手当てとかっていう部分とか、あと、まあ、防災についてのね考え方なんかについて、こうこれからについて何かお話ですか。
そうですね、私は一つ思うところあるんだけど、大川小学校っていう小学校があって、子どもたちはもう避難しなきゃいけない、山に逃げよう逃げようって言うのに、校長だか教頭がね、校庭に30分も40分も待たして、その結果波にさらわれてるわけですよ。でその波にさらわれたけど生き残った教員もいるし、何人かの生き残った児童もいるわけですよ。あれをね見たとき、本当なんていうんだ、子供たちもかわいそうだし、生き残った先生もね、もういたたまれないと思うんだよね。だからあれもね、本当防災ということを考えれば、やっぱり天然光だっけ、命を守るためにはもう一人一人自分の判断で逃げなさいっていうことを防災教育されてたんだよね。だけど学校の場でそれが実施できなかったらすごい悔やまれる。それだけ本当すごい思う。
あそこの学校の跡地に震災後行ったんですけれども、学校の場所に立つと川見えないんですよね。だから堤防みたいになってて、すぐ近くにあるんですよ。あるのはわかるけど見えないんですよね。だからそのあっと思った時にはこう回って水が回ってきていてっていう話もそうだし、なんか本当にね、学校としてどう動くのがベストかとかっていう話を、考えると、いや本当なんか切ないなというか、その時の対処が吉と出るか凶と出るかっていうところでね。
本当もう少し早くね、対応していればきっと助かった命だったんじゃないかなと、私はあれは本当悔やまれるなと思いますわ。
いや、本当あの後津波天然光ね、釜石で学習されていたことが全国でもすごく共有されて、はい、それぞれに逃げる、ちゃんと逃げるためにはその前にちゃんと信頼関係を築いてて、誰はどこに逃げるってお互いに分かって安心してるから、じゃあ自分は自分で逃げようみたいな、そういうのがあの学校でもね、各地で行われたりとか、各地域で取り組まれたらいいなっていうふうに思います。なんか十分話足りてないところもあると思いますが、はい、今日時間となってしまいましたので、これで今日のワイワイガヤガヤのコーナーを終わりたいと思います。
こんにちは。二谷小学校だよりのコーナーです。本日も二谷小学校、阿部がお届けします。先日、ピョンチャンオリンピックが終わりました。様々な感動を、私たちに届けてくれました。まもなく、パラリンピックが始まりますが、まずは、自分がオリンピックの方で、感動したこと、感動したことというか、その感動から子供たちに伝えたいこと、様々なメッセージを送ってくれたので、金メダル4個と、合計、銅メダルまで合わせて13個と、過去に、例のない一番多いメダルを取ったというふうな、そういうふうなオリンピックになりました。その中でチャンピオンとなった、方々のそれぞれの、チャンピオンになるまでの道、それから、思い、それに、とても感動して子どもたちに、伝わるものがあるんじゃないかなというふうに思って、まずは羽生結弦選手、皆さんもご存知の通り、数ヶ月前までは、氷の上にも立てなかったというふうな、そういうふうな選手で、1ヶ月前にやっと4回転を飛べるようになったというふうな、誰もが本当に、普通に滑ることができるのかっていうふうな、そんなふうに思っていたところだと思いますが、やっぱり彼は普通の選手じゃないんですね。それだけの今まで積み重ねてきたいろいろな努力、それが、あの金メダル、感動的な金メダルにつながったんだろうなというふうに思っています。東日本大震災、もうすぐ7年になりますが、彼は東日本大震災で練習場所を失って、そして、いろんな練習場所を転々としながら、その時に感じたのは、自分が滑っているんではなく、周りの人たちに滑らせてもらってるっていうふうな、そういうふうな感謝。それを、強く感じて、東日本大震災でもって。それを力にして自分の演技をしている。で、彼が、とにかく、周りに対する感謝っていうのを体現する形で演技するんですけれども、特に自分が感動するのは、深々とするお辞儀、それから最後にそっと氷に触れるんですよね。氷に対する感謝っていう、滑らせていただいてありがとうというふうな、そんなふうな気持ち。とっても素晴らしい、人間として素晴らしい、成長している選手だなっていうふうに思います。その、彼から最後に、こんな言葉を、羽生選手の言葉で、ただひたすら、今この場所で、やれることをやりたいと思っているというふうな、そんなふうなこと。それが彼の競技に対する思いなんですね。自分も同じことを考えています。学校。ただひたすら、今この場所でやれることをやりたい。校長として何があの子たちにできるのか。ひたすらそれだけを追い求めてやりたいなっていうことを羽生選手に教えられました。それから、日本選手団の主将であった小平奈緒選手。彼女も500メートル。まあ、確実にもう練習をずっと続けてたんで、絶対勝つんだろうなっていうふうな、そんなふうな、多分大きなプレッシャーだったと思いますけれども、見事金メダルを取りました。彼女は、金メダルを取った後の、 インタビューで、このメダルを取って、取ったことは当然喜びだし嬉しいんだけれども、これから自分がどう生きるかっていうふうな、そんなふうなことの方が大事だと。金メダルを取った喜びよりも。そんなふうなお話をしておられました。すごい人だなって。多分、キャプテンとして、主将としてのプレッシャーは底知れぬものがあったと思います。聞くと、キャプテンになった人があんまりいい結果残してないんですよね。オリンピックで。だからすんごい、プレッシャーあったと。だけども、本当は断ろうかなっていうふうな、そんなふうなことを漏らしたそうです。だけども、受けて、それで結果を残した。彼女は、よく、インタビュー、いろんなインタビューの中で、いろんな話を持ち出して、感動的な言葉すごい言う彼女なんですけれども、最後に自分のことを表す三つの言葉はっていうふうに聞かれて、一つが求道者、道を求めるものですね。それから、情熱。それから、真摯。真摯に向き合うとかいう、そういう難しい言葉の真摯ですね。そういう言葉。これが自分の三つの、自分を支えている三つの言葉だと。まさに、それを聞いたときに、自分も教育者としてそうあるべきだと。教育の道を求め、真摯に子供たちに向き合い、情熱を傾けて学校を作っていく。そういうふうな人間でありたいなっていうふうなことを小平選手に教えられました。また小平選手は、よく、座右の銘っていうんですかね。自分の生きる糧となる言葉で、マハトマ・ガンジーっていうインド独立の父の言葉、こんな言葉、明日死ぬかのように生きよ、永遠に生きるかのように学べっていう言葉があるんですけど、明日死ぬかのように生きよ、永遠に生きるかのように学べ、それが彼女の生き方。とっても素晴らしい生き方だなっていうふうに思います。学んでいきたいなと。全然年下なんですけれども。チャンピオンから学んでいきたいなと。あともう一人。幕別町出身の高木美帆選手。彼女は、前のオリンピック、バンクーバーオリンピックに、15歳中学生で出て、だけどソチには出れなかった。そして今回出て、金メダルパシュートで。彼女は、ずっと天才だって言われてたんですよね。お姉ちゃん、ナナ選手と一緒にスケート始めて、それで、自分はずっと妹の方が絶対天才、高木家。高木姉妹の中の。と言われ続けてて、自分は天才だ。だけども、周りに敵がいない自分は何でもできる存在だというふうに思ってたのが、ソチの時に挫折を味わい。そこが彼女を成長させて、今回のパシュート終わった後も、みんなのおかげ。彼女はそんなことをずっと言ってなかったんですよ。自分が頑張って自分が優勝するんだ、メダルを取るんだと。そういうことをずっと言っていた彼女に、みんなのおかげ、感謝っていう言葉を言わしめたっていう、そういうふうなのが素晴らしいなというふうに。自分もここでこうして教育の場に、立てる。子供たちがいるおかげ。周りの人たちが支えてくれるおかげ。みんながいるから自分がここで、楽しく人生を送れてる。そういうことに感謝、絶対忘れない。忘れたらダメだっていうことを高木美帆選手から改めて教えてもらいました。 今回とっても素晴らしいオリンピックだったと思います。それに学びながら、またいい学校づくり、二風谷小学校、いい学校にしていきたいなっていうふうに思っています。本日の二風谷小学校代理のコーナーでした。ありがとうございました。
第203回目の最後のコーナーとなります。それでは、文夫さんに、放送の感想を聞いてみたいと思います。
今日で、29回目なんですけども、さっぱり上達しません。噛んでばかりで、本当に、ダメだなって思っています。その代わりに、こう、本田くんなんかが日々上達していくのを見てね、上手くなっていくのを見て、あ、すごいなって感想です。
はい、ありがとうございました。本田さんに今日の放送の感想を一言お願いします。
はい。3月11日は私たち日本人にとって本当にいろんなことを考えさせられることになったと思うんですけども、やっぱり、まあ、人災の部分、この部分をどう考えるか。で、私はベクトルが大事だと思っているんです。どっちに向かっていったらいいのか、そのベクトルがしっかりした方向に行けば、この経験を、この、まあ、辛さ、悲しみも、きっと乗り越えられるんじゃないかなって思うんで、なんとかいいベクトルを示せるように、まあ、やっていきたいなと思ってます。はい。
はい、ありがとうございました。はい。それでは、FM ピパウシからのお知らせをお願いいたします。
はい。FM ピパウシからのお知らせです。FM 二風谷放送、愛称 FM ピパウシは、月に1回、主に第2日曜日、ビラ取町二風谷より、76.1MHz でお送りしています。FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでも聞くことができます。また、録音により、神戸市長田区の FMYY では、インターネットラジオで第3土曜日に放送中です。帯広市の FM ウィングでは、76.1MHz で第3日曜日に放送中。恵庭市の FM e にはでは、77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでも聞くことができます。さて、FM ピパウシでは、皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラ取町二風谷、二風谷子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第203回目の放送もお別れとなります。次回は4月8日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいらいけー。